皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタングジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて、京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のど真ん中からですね、発信したいという、シンクタンクの番組です。本日のゲストは、防衛研究所のナンバー1かナンバー2をずっとやられてて、現在、韓国のソウルの四星大学の教授をされております、竹貞秀氏先生です。どうも先生ありがとうございます。
こんばんは。
あの先生はもうめちゃくちゃ、北朝鮮の分析とかそういうことで非常に有名な、防衛研究所の、実際そのトップですね。その分析官やったら、
そうですね、研究者の中で一番最年長でしたね。
去年からですか、あの韓国の方に行かれたのは。
去年2月に退職しまして、6月から正式に採用されたんですね。韓国の四星大学、私立大学で最も古い大学、
日本で言ったら慶応とか早稲田みたいな感じですか。
そうですね、慶応大学と提携関係にある大学で、ミッションスクールで医学部が最も有名なんですけれどもね、国際学部をがずっとあったんですけれども、国際学部が全部英語で教育するキャンパスを作ろうということで、インチョンに四星大学国際学部、国際キャンパスっていうのを作ったんですね。そこで日本の問題、あるいは北東アジアの国際関係を教える人が一人欲しいということで、来ないかという話になって。
英語で授業されてるんですか。
英語なんですよね。週に12時間、4科目12時間ですから、もう毎日がね、英語での授業の準備で、だいたい1日10時間はね、準備してますよ。
僕もワシントンのブルッキンズとかジョージワシントン大学にいるときに、ちょくちょく東京からワシントンに来ていただきまして、だいたい竹田先生は英語でワシントンでね、だいたい講演されてましたね。
韓国語で授業は1年間韓国で20年前にしたことあるんですけどね、韓国語の方がやはり文法的なこう近さっていうこともあって喋りやすいんですけれども、英語は授業今まで292時間英語で授業したんですけどね、1回も休校なしにやりましてね、今年の末まで続けるとだいたい500時間、1回も休校なしに一生懸命授業をしてくれた教授ということになりそうですよ。
そうですか、英語で。僕もアメリカン大学の時に英語でジャパン、チャイナ、US という講義をですね、1年ぐらい持ったんですけど、3時間連続の講義なんですけども、だいたいその準備で1週間かかりましたね、まるまる。英語で講義やるというのはいいですね。僕も京大の大学院で現在、講義だけなんですけどね、去年一昨年から、韓国とか中国とかヨーロッパから来た、京大の大学院生で、英語で東アジアの、経済基礎論というのを担当してるんですけど、勉強になります。本当に
私の場合はね、北東アジアの国際関係、そして、日本の戦後政治外交防衛政策過程っていうのも一つ教えています。
ハマり役というか、まさにそのことをずっとやってこられたんで、
やっぱり4科目のうちの、もう2つは朝鮮半島戦略的問題っていうのと、戦後アジアの指導者たちっていう科目も持っていますけれども、一番自分がやりやすいのはね、戦後アジアの指導者たちと、マハティール、リクアンユー、キムイルソン、パクチョンヒ、
最高ですね。
そういった人たちを1週間に1人ずつ取り上げて、近代化、民主化、あるいは国内の安定、国防、どれだけ業績を上げてプラスマイナス得点もつけて、で、その国の戦後の過程とも説明しながら、戦後のアジアの歴史ですよね、それを教えてる。それは非常にやりやすいし準備しやすいんですけどね。
そうですね、ハーバード大学の MBA のビット教授というナンバーワン教授がおられてですね、彼が、世界の経済政治安全保障を語るときに一番最初の講義に語るのは、日本の1954年から71年の 10% 成長のね、これはね、世界まで破ったことがないほど日本が強い、マッカーサーが去ってからの日本です、71年前の、一番最初の講義にそれを使われるという話を聞いたんですけれども、現在の日本はここ失われた10年20年と言われてますけれども、戦後マッカーサーが去ってからの日本というのは本当に勢いあると思うんですけどね。
そうですね、 まあ、私の戦後アジア、戦後日本の政治家庭という科目を取りに来る学生に、あなた方授業に来る動機は何ですかというと、それをやはり言いますね、うん、高度経済成長の秘訣、秘密は何だったのかと、うん、戦後の、まあ、80年代までのね、うん、高度経済成長、その政治、そして外交政策、吉田ドクトリン、あるいはまあ岸内閣の安保改定、こういったものの中に、うん、
所得倍増計画もありますね、
うん、池田隼人さんがね、まあ、そういった過程の中にその高度経済成長の秘密を知りたい、
勉強したい。それ何ですか、シークレットは。
まあ、シークレットというのは国際環境が非常に幸いしたということもあるでしょうね。
共産主義、ミニマムディフェンス、フジコミ政策も、ね、ジョージ・ケラン の X 論文であるような、
そうですね、
ポリニストがそういう
朝鮮半島での戦争、あの特需は非常に大きなバネになりましたよね、うん、それとミニマムディフェンスでアメリカ
1% ですね、
GDP、そうですね、アメリカのお世話になりながら、ひたすら経済政策を重点にねやって、それがうまく、まあ、国際社会でも、うん、受け入れられたというところも一つ重要な、うん、まあ、国際環境という条件が幸いしたということはやっぱり大きいですね。
ありますね。特に需要が大きかったのはアメリカですね。そうですね。アメリカの市場に日本は、日本で品物を非常に高く売って、輸出主導型ということで非常に物を安く売ったから、うん、ものすごく売れたということと、為替の、まあ、少し操作もね、円安に持っていくことも1950何年にはあったと思うんですよね、あるいは財閥が解体されて系列ですね、うん、何々グループなり銀行がすごく有利な条件でそのグループにお金を貸したりですね、うん、あるいは経産省がやっぱり優秀な官僚がいたからだと思うんですけどね、その当時。
そうですね、優秀な官僚がいたということも、うん、特に、まあ、通産省ね、大蔵省、うん、非常に優秀な人材を抱えて政策立案できたということもあるんですけれども、私は一番、ね、強調するということは、まあ、今現在の日本の政治外交の在り方とも関連するんですけれども、決して日本が一つの長期的なビジョンを持って戦略を持ってね、
はい、
政策を繰り出した結果ではなくて、まあ、偶然、例えば朝鮮戦争というのは日本にとって偶然の特需ですよね、うん、でそれで日本の経済が復興した、
はい、
外貨も儲かった、そして自衛隊、まあ、警察予備隊ができた時も、これはマッカーサーの命令でできたわけですよ ね、
そうですね、
防衛、そして外交、それから経済政策、だいたい受け身受け身でマッカーサーの命令、 GHQ の方針、あるいはもう限られた条件の中で国際社会でなんとか名誉回復するのはどうすればよいか、国連への協力って受け身受け身でね、非常に限られた選択肢の中でほとんど戦略なしにねやってきて、それで経済成長がうまくいってね、90年代の初めぐらいまでいった。だから日本に決してね長期ビジョン、あるいは戦略があったわけじゃないし、その戦略を立てるためにたくさん その優秀な人材を投入したかといえば必ずしもそうではないんだということを私は強調した上で、これでいいんだろうかという不満がね最近日本の社会にも噴出してきて、それが一つ保守化の ねバネになって、
日本は単一民族でベクトルが一緒の方向にこう向いて動いたということと、僕はやはりアメリカの共産主義振り込み政策ということで、やっぱりアメリカが日本が強くなるようにしたと。しかしベルリンの壁が崩壊した途端、特にソビエトユニオンが崩壊、なくなって90年からまさにこの20年というのはやることなすこと全部ダメですね。それはやっぱり、僕がワシントンにいた時感じたのは、やっぱりアメリカはそれなりに、まあ、ある意味では経済の敵と日本に対して思っている節がたくさんあるんですね、
うん、
それを思わずにこう日本は今まで考えずにこう来たような政策をそのまま続けたから今このような状況になったんで、やはりここでちょっと大きく僕はちょっと考え方変える必要があるかなというふうに、例えばですね、質問させていただきますと、僕は東アジア経済圏とか大事と思っているんですね。それはなぜかというと、20年前から国連にいる時から一貫してブルックリンの検事長もそうですけども、一貫してこの東アジアにですね、中国のいいところ、まあ、労働力なり韓国、日本の資金と技術力、あるいは極東ロシアの資源、モンゴルの資源、北朝鮮の労働力と組み合わせることによって相互補完的に大きな経済圏ができると。これはですね、実はベルリンの壁が崩壊した時にドイツがですね、まあ、西ドイツは東ドイツを助けたのにお金がない、そこでイギリスなりフランスがですね協力しながら、まあ、EU がですねできたと。 で現在見てみればですね、ドイツが独り勝ちしてますね、うん、ユーロを作ったらユーロが非常に安くなってますね、うん、そしたら輸出産業の付加価値の高いドイツはもう儲け放題というか、それをドイツは20年前に予測したと思うんですね、うん、で20年前日本は同じようにこの東アジアにおいて一番付加価値が高い優秀な日本がですね、韓国と中国と組むことによって統一通貨ができれば安い、今の円高でなくってものすごく日本が有利な状況になったかと思うんですね、うん、その意味では僕は20年前にもう少しパラダイムのシフトをしてですね、うんうん、そこに経済圏作ればちょっと違う状況が来てると思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、20年前 そういったアイデアがその時に実現していれば今どうなったか、
はい、
まあ、例えば経済が減速しつつある中国ね、
はい、
そして韓国はまあ今年成長率 1% 台になるんじゃないかと今大騒ぎしてますね。そうなんですね。今日韓国の今日のトップニュースはね、
はい、
経済大減速、スピードがダウンしたという話持ちきりなんですよね。
そうなんですか。
韓国はサムソンとヒョンデが企業の利益の 38%
をね、すごいことですね、それは
大変なことなんですね。
大変なことですね。
個々の企業が育っていないしね、しかもサムソンなんかも株主の 52% が外国人でしょう。儲かったって外国人がお金持っていったら韓国の中にお金は残らない。だから若年労働者の就職なんとか非常にこれ大変な状態なんですね。韓国はそういった構造的な問題を抱えている韓国経済、中国の現在の経済のスピードダウン、
まあダウンといっても
そうです、ね、
10% が 8% で 7% 落ちたということですから、
まあ、そのあれだけの人口を支えていくって
やっぱり、うん、毎年3000万ぐらいの、ね、雇用創出が必要という
そうですよね。ですからそういったことの この今これから先の東アジアの経済の共同体考えると、そういったそのマイナスの部分も日本が責任を持っていくだけのエネルギーが日本にあるかということも問われるかもしれない、ね、ヨーロッパにおけるドイツと同じようにね、
うん、
ですから私はね、今韓国の大学の先生方が集まって、東アジア共同体研究会というのを毎月やってまして、
はい、
そしてメンバーに入れてもらって、
そうですか。
そこで毎月、まあ、勉強してるんですけどね。
多くの方どうですか、ネガティブかあるいはポジティブに考えておられるか。
いや、非常にポジティブですよね、うん、ただね、ヨーロッパと違ってヨーロッパはユーロを作ったわけですけれども、東アジアの場合ですね、基軸通貨は中国は中国の元にしてくれというかもしれないし、韓国はね、はい、ウォンにしてくれという可能性は十分にあるでしょう。
昔の通貨の、ね、名前漢字で書けばみんな同じ漢字なんですね。
そうですね、
人民元もウォンも円も、
。
だからルーツを探ると、
そうですね、
同じ通貨があれば必ず日本はプラスになりますね、ドイツと同じように、
はいはい、
こんな円高なんてマネーサプライの関係だと思いますけども、うん、非常にアーティフィシャルにやっぱアメリカにやられているというのがちょっとあると思うんですね、
うん、
まあそう考えると、僕はサムソンっていうのは一人の天才が15万20万人の社員をこう助けてるとか、うん、あるいは韓国経済を助けてると、うん、でアップルのスティーブ・ジョブは一人の天才が全てという考えでしょ。
そうですね、
日本はコンセンサスディシジョンメイキングでみんなの意見聞くからダメなんで、僕はやっぱり日本と韓国のそういうカリスマ的な人と組むことによって、
うん、
日本の家電もですね、なんか強くなるような気がしてならないですけどね、
うん、サムソンと組む、
サムソンと組むっていうか、そういうね、うん、もうデザインでしょ今、
はい、
天才的なひらめきのある人と組みながら、東アジア一体サムソン、まあ、あるいは日本の家電ほとんどダメですから、
うん、
なんかこう一体となることによってこうなんすごい強いものが生まれるように思うんですけど、
まあ、その通りで、そのまあ、基本的な方向といいますかフィロソフィーね、
はい、
その通りだと思いますけれども、具体論に入ると、うん、韓国中国日本の FTA の問題もね、
うん、
韓国は中国韓国 FTA 優先にすると、うん、で日本にちょっとお付き合いするために、あるいは韓中 FTA を推進するための言い訳としてね、
うん、
3カ国日韓中の FTA も話し合いましょうと応じただけで、ひたたかなその戦略ってものがやっぱり韓国にありますよね。で中国だって韓中日、うん、FTA どんどん進めましょうっていうわけじゃない。に日本も TPP を、
はい、
に加わる加わらないっていうことの一つの、その、まあ、バーゲニングチップスって言いますか、交渉力を強化するためにも並行して韓中日の FTA の話を ね、並行して進めると、アメリカに対する交渉力も 強くなるだろうという発想で、どうも韓中日が本当にこう3カ国が経済をね、もっと緊密に協力し合えば3カ国の利益で東アジアが繁栄するんだっていうところから出発しているようには思えないですよね。
その通りですね、やっぱアメリカはやっぱり安全保障上経済もしたたかで、例えば僕は TPP にしてみても、日米でほとんど8割方そうでしょ、もうすでに日本とアメリカ組んでるようなもんですからね、で TPP っていうのはすごい大事と言うけれども、別に他の国がカナダ、オーストラリア、メキシコとかね、シンガポール入ってもどっちことないというふうに見たら、今あの日本で TPP 入ったらね、農業とかダメになるという、僕はそうでなくて、もうすでに日米が一緒で、ただ中国に対する牽制としてはですね、非常にいいと思ったりですね、あるいはちょっと先ほど戻りますけれども、1997、8年の東アジアの危機がありましたね、バーツが落ちて、そこにジョージ・ソロスのヘッジファンドが入って、でそれで IMF のストラクチャーアジャスメントプログラムで韓国は要するに市場経済化やられて、おっしゃるようにサムソンとかのヒュンダイとか一部が勝利して、それがほとんど外資に握られていると、でいうと韓国も戦略的にアメリカにやられていると思うんですね、その意味では、だから韓国の今のマイナス面、先ほどおっしゃいましたけれども、それをですね、あの回復させるためにも新たにここで僕は、関東、日本と中国、それを強化して、その新しいパラダイム、資本主義 の、あのフリーマーケットでない何か独特のですね、アジアに一番優しいような、そういう経済システムを作るということは、非常に、必要になってくると思いますけれども、
長期的には必要だと私もね思いますけれども、そこに至るまでのこう政治的なね、個別の3カ国の、韓中日の3カ国の思惑、そして韓国っていうのはの小中華思想と言われるぐらいに、中華思想の中国に比較されるぐらい、その韓国が中心にという発想結構あるんですよね。ですからそういったその政治的なこう一つの自己主張というものがぶつかり合っている状態で、その先にある経済のね、三カ国の融合というものがいつできるだろうかという不安がやはりありますよね。理想はその通りだと、私も思いますよ。それにヨーロッパの例を見ても、ユーロが今こういう状態ではありますけれども、やっぱりヨーロッパへ旅行して羨ましいと思いますよね。ユーロを持ってあちらこちら出入りする、その入国の審査検査だって非常に簡潔になってますし ね、ヨーロッパの人たちがああいったEU を作っている、あるいはユーロを共通の通貨としているというね、現状を見るとアジアでなぜなんだろうかとは思うんですけどね。
それはですね、日本から見れば、ヨーロッパはギリシャ問題の財政危機でですね、スペイン、イタリア、アイルランド含めて大変と言うけれども、だけどね、一人勝ちしたのはドイツだと、でドイツの産業構造と日本の産業構造似てますからね、僕はそこに注目すべきだと思うんですね。
そうですね、でも今ドイツではごく普通の市民がね、街頭デモをしながらね、スペインとかギリシャとかきちっとその働いて、そして収入を売るということを原則を必ずしも守ってない国の経済が破綻しつつあると、その人たちを救うためにドイツ人が働いたものを差し出す必要があるのかっていう普通の市民の不満も出てきてますよね。
不満も出てきてますけど、別の見方をすれば、ヒトラーが登場した時のように、ドイツ一国が強くなる、一番サッチャーがやりたくなかったことが起こってるんですね。ドイツは僕頭がいいのは20年前に東ドイツのためのお金は西ドイツはダメだと、出すのは大変だと、統一 EU されて、だけどあの時のドイツの戦略家は必ずユーロっていう貨幣ができて、それでこの貨幣は当然ながらスペインとかイタリアとか言えば弱くなりますね、その時に輸出産業中心の我が国ドイツは強くなるということをやっぱり予測してるんですね、僕はそれをちょっとそういう、思った時にやっぱりすごい戦力があったと思うんですけれども、ですね、ここでいつものようにちょっとブレイクとして、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシングタンクジャーナルパーソナリティ中野智です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、韓国の、ヨンセイ大学プロフェッサー教授の、竹澤先生です。引き続きですね、この東アジア共同体とか、理想と現実はえらい違いがあると思うんですけれども、世界大局的に見てみればですね、やっぱりアメリカあるいはヨーロッパ東アジア、三極体制、それにブリックス何か入ってくる状況だと思うんですけれども、21世紀はやっぱりアジア太平洋の時代ですから、やっぱり中国このラインを基軸にもう少し我々3カ国が協力するメリットはたくさんあると思うんですけども、
その中国韓国日本が協力し合うメリットはもうたくさんありますね。でも日本は基本的にはそういう考えで国民は大多数一致していると思うんですよね。韓国、中国、日本はそういがみ合ってもしょうがないんじゃないかと、軍事力を突き合わせてね、お互い刺激し合うのやめようよと、基本的には日本の大多数はそう考えてますけれども、韓国、中国がどうだろうかと、むしろ日本人のこの東アジアはもっと仲良くねという発想を韓国、中国にね浸透させると、これはいい話だから、韓国、中国の人にもっと PR していくというのは大事ですよね。そうすることによって、この3カ国の協力する基盤が、強化されていくんだろうと思うんですよね。経済的にも、日本、韓国、中国、非常にこう相互依存関係にありますしね、韓国、中国の経済の緊密化はもう大変な勢いで進んでますよね。日韓、日本の部品を利用することなく韓国のサムソン、ヒョンデーも、製品作れない、対日貿易赤字が韓国、なぜ大きいかといえば、それは日本から半製品を輸入してる、
サプライチェーンとかそういうことですね。
そうですよね。日韓の経済の相互依存関係も大きいわけですよね。そういったことを日本人は十分に理解してますけれども、例えば韓国では必ずしもそういったその日本の経済力を活用することによって韓国の輸出品がたくさん出来上がるんだということを一般の市民が必ずしも十分に理解しているとは限らないですよね。で、中国なんてのもこうレアメタルを日本に対する輸出をその政治的にこう活用しながら輸出を制限したりとかっていう、政治と軍事と経済がこうごちゃ混ぜになった戦略っていうものをこう巧みに展開するようなところがありますよね。日本にはそんな発想はないですよ。日本のこういった世界でも稀なる純粋な国民ですよ。
そうですか。
戦略的に経済的なものを活用しようとか経済的なもの手段に相手の国をこうギュッと言わせようとかってそういったことはまずないしね、それは依然として吉田ドクトリン以来の路線というのは基本
気流で、ずっと、国の防衛研究所というまさにその日本の安全保障におけるビジョンをですね根本からシンクタンクするというかリサーチするというか、そのトップにいらっしゃったんですから、
そうですね。だから私は国家の予算がつく前の段階で例えば日韓の防衛交流というのを自分でも始めて防衛研究所の中で始めて、韓国の陸軍士官学校の幹部とか国防部の関係者を呼んで 2,3 日議論をして、日本の防衛力の実態、防衛戦略というものの実態、そして自衛隊の基地を見学してもらいながら日本は 軍国主義に向かってるなんていう韓国、20年30年前と韓国の人の間でそれ当然のように言われてたんですけれども、だんだんやっぱり変わっていきましたよね。こういった努力しながら、韓日のその友好関係に 何がしかこう一石投じることができればという考えでやって、やりましたけれどもね、なかなかその日本の考えが通じないようなところがあるんですよね、韓国、中国は。で、最近分かったことは、韓国、中国のエリートはもう極めて優秀ですからね、分からないっていうんじゃなくて分かってるんだけれども戦略的に利用してるんですよ。例えば日本は 何かこう防衛力に関して周辺の諸国の理解なしに一方的にいろいろな装備を近代化している云々とかね、
はい、
歴史認識をきちっとこう十分に国民が日本の国民がね理解をして歴史認識をもとに対中対韓政策を展開しているわけではないから国連の常任理事国日本が入ることには今賛成できないっていうふうに利用しちゃったりする戦略を ね、中国韓国は極めて巧みに戦略
巧みですね。韓国の、バンキムさんは国連のトップですからね。
そうですね。
で世界銀行も今後韓国系の人が
ナンバー2が
なられましたね。
そうですね。
すごい、その意味では韓国の国際性というかグローバリゼーションというのは本当にすごいと思うんですけどね。まさに韓国、僕もブルックリンズにいるときに韓国の同じ研究員がハーバード大学トップに出て、うん、そこでチームにいる。やっぱ彼は賢いですからね、
うん、
やっぱ日本は今こう分かってるんだけど、こうやっぱりね日本が独自で戦略を持たないようにね、うん、動いてるっていうことが彼らにとって非常にメリットで、まあ、ステータスコーというんですかね、
うん、
そういうことを考えてるちょっと節があるように思うんですけどね。
それにまあ韓国の大統領も直接選挙で非常にこう実績があり戦略を語れる人間を1年2年かけて世論がじっくり観察しながら直接投票で選びますよね、
はい、
そういった中でから出てくるエリートたち大統領も含めてですけれどもね国会議員、
はい、
非常にその弁舌爽やかで論理的 で世界をじっと見ていて長期ビジョンを語り国家の戦略を語る人たちがたくさんいますよ。まあ、大学の中にもたくさんいますし ね、
は
い、
話はなかなかね、今日韓国からというか来ていただきません京都に、もう1本30分取らせていただきたいと思いますので、
はい、
ちょっとここでですね、一旦やらせていただいて、はい、本日のゲストは、ソウルから来ていただきました、遠征大学の教授の竹貞先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうも。